こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ケンプの野菜を食べるカレー特製カレーだれで煮込まず15分。すぐ美味しいわ。カレー店、野菜を食べるカレーケンプの調理発想を家庭向けにまとめたレシピ集である。著者は同店を運営する佐藤拓、一般的な日本式カレーで定石とされがちな。玉ねぎを飴色になるまで炒める工程や長時間の煮込みを中心に据えず、あらかじめ用意する万能カレーだれと野菜を手早く炒めにする方法によって短時間で仕上げる。本書の目的は時短だけではない、大きめに切った多種類の野菜の食感、彩り、量を主役にし、カレーを野菜摂取のための一皿として再設計することにある。看板料理の再現に加え、季節の素材を扱う提案、カレーの枠を広げるアレンジ、サイドメニューや飲み物も収録する。忙しい日の実用書であると同時に、カレーの作り方に対する固定観念をほどく一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、万能カレーだれが長時間煮込まない調理を成立させる本書の中核は、全レシピの味の土台となる万能カレーだれである。一般的なカレーでは、炒めた香味野菜、肉、スパイス、ルーなどを鍋で煮込み、時間をかけて味を一体化させることが多い。これに対してケンプ式は、カレーらしい香りとコクを担う要素をタレに集約し、調理時には野菜や肉を炒めにして合わせる。つまり、味作りを毎回の鍋作業から切り離し、下準備と仕上げを分業する設計である。この方法の利点は、調理時間の短縮だけではない。旬の野菜、冷蔵庫に残った食材、肉や魚介など具材が変わっても味の方向性を保ちやすい点にある。一方で、タレは単なる市販ルーの代替ではなく、料理全体を成立させる基盤なので、まず基本の作り方と扱い方を理解する必要がある。本書はこの共通基盤を置くことで、多数の変化球レシピをバラバラの献立ではなく、応用可能な一つの調理体系として示している。次に、炒め煮と大きな切り方で野菜の存在感を残すカンプ式カレーのもう一つの特徴は、野菜を細かく溶かし込むのではなく、ザクザクと切り、炒め煮によって短時間で火を通す点にある。長く煮込むカレーは具材とソースが馴染む一方、野菜の輪郭や食感が均質になりやすい。本書が示す方法では、火入れを必要最小限にすることで野菜ごとの歯触り、色、形を料理の魅力として残す。これは見た目の豪快さのためだけではない。食べる側が何種類の野菜を口にしているかを認識しやすく、食事の満足感にもつながる。加えて、火の通りにくい食材と早く仕上がる食材を意識して扱うという炒め物に近い段取りが重要になる。したがって、本書の15分という目安は、無計画に急ぐための数字ではなく、切り方、加熱順、タレを加えるタイミングを整理した結果である。家庭料理としては、煮込み鍋を見守る時間を減らしつつ、野菜料理としての鮮明さを保てることに価値がある。さらに、一皿約 350g の野菜を目標に、カレーを主食兼野菜料理として考える。本書を特徴づける看板メニューの一つに、1日分の野菜カレーがある。紹介情報では、一皿で約 350g の野菜を摂れることが掲げられており、これは厚生労働省が目標として示してきた1日あたりの野菜摂取量を意識した設定である。重要なのは、栄養の数値を掲げるだけでなく、それをカレーという親しみやすい料理の満足感に接続している点だ。野菜を副菜として少量ずつ添えるのではなく、主役として山盛りに使い、肉や炭水化物と同じく献立の中心に置く。カレーの香りとタレの味が野菜をまとめるため、多種類の食材を一皿に入れても食べ進めやすい。ただし、350g という量はあくまで特定のレシピに関する目安であり、本家全体が栄養管理の専門書であるわけではない。読者にとって実践的なのは、野菜を増やすことを義務的な付け足しにせず、切り方や食感の違いを楽しむ料理構成へ変える視点である。そして、チーズ、貝鍋肉、ジャーマンポテトなどを取り込む応用の広さ。本書は、基本のカレーだれを固定しながら、具材と調理の発想を変えることで幅広い料理を展開する。紹介されている玉ねぎと豚肉のチーズカレー、キャベツの貝鍋肉カレー、100% 野菜のドライカレー、ジャーマンポテト風カレーはその方向性をよく表している。チーズはまろやかさと濃厚さを、貝鍋肉風の組み合わせは炒め物らしい力強さを、ジャーマンポテト風はじゃがいもと肉の食べ応えをカレーに持ち込む。さらに、すき焼き風、きんぴら風、アヒージョ風パスタへの展開も案内されており、カレー味を単一の完成形として扱わない。この構成から読み取れるのは、万能だれを使う意義が同じ味を反復することではなく、家庭にある食材や好みを横断して献立を組み立てることにあるという点である。ただし、各料理は伝統的な当該料理そのものの再現ではなく、ケンプ式のカレーとして再解釈したものと考えるべきだろう。定番カレーに飽きた読者に無理のない変化を与える章立てである。 最後に季節のカレー、サイドメニュー。ドリンクで食卓全体を組み立てる。収録内容は基本のカレーだけに限られず、季節を味わうカレーレシピ。サイドメニュー、カレーと合わせるドリンクにも及ぶ。この広がりは本書が単発の時短レシピ集ではなく、野菜中心のカレーを食卓の軸に据える提案であることを示す。季節別の発想は、その時期に入手しやすい素材を使う入り口になり、同じ万能カレーだれを一年中同じ具材で使い続ける単調さを避ける副菜や飲み物の提案は、主菜のカレーを重くしすぎず食事全体のバランスや楽しさを考えるための補助線となる。特に野菜量の多い一皿はそれだけで完結させることもできるが、量辛さ、家族構成に応じて添えるものを調整できる方が実用的である。もちろん全てを一度に再現する必要はない。基本のタレと炒め煮を身につけた上で、季節の品や副菜を必要に応じて足すという使い方が現実的だ。本書は料理の工程だけでなく、カレーを中心に献立を変化させる見取り図も提供している。結論として、本書は野菜をたくさん食べたいが平日に本格的な煮込み料理を続けるのは難しい人に向く。とりわけカレーは好きでも市販ルー中心の定番具材に固定されがちな家庭、炒め物のような手軽さで主菜を作りたい人、季節の野菜を使い切りたい人に実用性が高い。読者が得るのは個別のレシピだけではなく、万能カレーだれを軸に切る、炒める、炒め煮るという短い工程を組み替える考え方である。そのため掲載料理をそのまま作った後も手元の野菜や好みのタンパク質に応用しやすい。類似のカレー本がルーやスパイスの配合、地域別カレー、じっくり煮込む技法に重点を置くことが多いのに対し、本書の差別化は野菜の量と食感を前面に出しながら煮込まないことを調理思想としている点にある。350g の野菜を使う看板レシピのように、満腹感と野菜摂取を一皿で両立させようとする姿勢も明確だ。厳密な栄養学や伝統的カレー技法の解説を求める本ではないが、短時間で変化のある野菜料理を作るための具体的で再利用性の高いレシピ集として位置づけられる。ご支援いただける場合は佐藤拓。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。